さあ聖書を読みます。使徒の働き第3章です。使徒の働き第3章1節から10節までをお読みします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。
ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。
男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。
するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私があるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って
彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、
踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、
人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。
そしてこれが施しを求めるために宮の羊の門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚きを感じた。
はい、以上です。ありがとうございます。先週は第一章を読みして、聖霊のバプテスマを受けるのを待っていなさいと言われたんですね。そしてとうとう五旬節というお祭りの日に聖霊が下った。そして弟子たちは聖霊に満たされてイエス様を証しするようになった、イエス様のことを伝えるようになったと、こういうわけであります。その中で今日の三章ですね、そのイエス様のお弟子であるペテロとヨハネが午後3時の祈りの時間になって宮に登っていった時の出来事であります。この宮というのは神殿です。エルサレム神殿という神殿のことですね。で、この神殿というのはもちろんユダヤ教の人たちが集う、そして神が共にいるんだと信じてそこで礼拝を捧げるために人々は集まってくる場所なんですね。それが神殿です。で、弟子たちはですね、もちろんイエスを信じてクリスチャンになったわけですけれども、それでもなおユダヤ教のこの神殿にそのまんま何のためらいもなく集っています。このことから少し説明をしようと思っていますね。キリスト教というとですね、なんかユダヤ教から出てきて私たちはユダヤ教を捨ててクリスチャンになると、こういうふうに考えている人が多いかと思います。でもそれは実は間違っていますね。当時のイエス様を信じた弟子たちはユダヤ教を捨てたんじゃないんです。相変わらずユダヤ教のまんまなんです、ね。ユダヤ教徒として昔ながらの習慣であるこの神殿に午後3時になったらお祈りに行くという、このまま習慣として祈りに行くわけですね。で、むしろイエス様のお弟子さんたちは自分たちはユダヤ教徒であり、でユダヤ教は何を信じているかというと、神様がキリストを使わされるその方を待ち望む信仰です。これはユダヤ教徒なんです。ちょっと話脱線しますが、今でもさらにずっと今もユダヤ教がありますね。ユダヤ人たちがいます。このユダヤ人たちは今もキリストが来ることを待ち望んでいるんです。それは旧約聖書に書いてあるずっと一貫した約束なんです。全人類を救うためにキリストがおいでになるよという約束を神はなさっています。で、ユダヤ教徒はずっとそれを待ち望んでいます。もちろんイエスのお弟子さんたちもそれを待ち望んできて、ついに2000年前に来られたあのイエスというお方が、この方がずっと旧約聖書で予言されていたキリストなんだと信じた人たちなんです。 だから自分たちはユダヤ教をやめてキリスト教徒になったという感覚はないはずなんです。ずっと待ち望んでいた、ついにキリストがおいでになった、このキリストを心に迎えることによってユダヤ教でずっと言われていた救いが完成するんだという、そういう受け止め方ですね。だから自分たちこそ真のユダヤ教徒だと、こういう考え方だと思いますよ。で、だから弟子たちはそのまま神殿に礼拝に行くし、また杉越の祭りも祝うし、いろんなその律法で言われている祭りも祝ったんです。ただしね、イエス様がおいでになって、そしてその今までずっと先祖伝来守ってきた神殿が持っている意味、あるいはこの杉越の祭りだとかいろんな儀式が持っていた意味は、イエス・キリストによって成就したんだという理解です。完成したんだという理解をしています。だから杉越の祭りで、実はちょっと話ややこしくなりますけど、よく聞いてくださいね。杉越の祭りというのは、人類の罪の生贄のために子羊が殺されて血を流すという祭りですよ。でも旧約聖書の時代は動物を殺したんだけれども、それは仮の姿であってね、その杉越の祭りの日にイエス・キリストが十字架で死んだ、それは私たちの罪の許しのために死んだと信じたわけです。だから杉越の祭りでずっと子羊を殺し続けた、ほふり続けてきたこの出来事は、イエス・キリストによって完成した、こういうふうに受け止めるわけです。だからそのことを覚えて杉越の祭りを祝うわけですね。また五旬節の祭りというのもあります。それはユダヤ教徒は律法を授かったことを祝う祭りなんです。律法を授かった祭りです。でもそのイエスを信じた人たちは、その五旬節の日に律法ではなくて聖霊を授かったわけです。聖霊です。旧約聖書の人たちはモーセを通して、あれこれこういろいろと律法というものをこう外側から聞いたんですけどね、とうとうキリストが来られてからは、その五旬節のちょうどその祭りの日に聖霊が下って、外側からあれこれ言われてやってるんじゃないんです。私の内側に聖霊がおられて、神がおられて、あ、神を敬おう、神の皆を褒めたたえよう、礼拝しよう、神だけを唯一なる神として礼拝しようというね、そういう真実な心が植え付けられたわけです。だからそのことを祝うのが五旬節の祭りですね。まあそんな風にしてですね、旧約で起きた出来事はキリストによって完成した。だからイエス様のお弟子さんたちはユダヤ教が完成した姿を、まあ、自分たちの中に、まあ、体験していったわけですよ。まあ、しかしですね、このユダヤ教とキリスト教がやがて歴史の中で分かれていってしまうという、まあ、皆さんもご存知のように、なぜそうなっていったかというとですね、当時のユダヤ教の指導者たち、主だった人たちは、実はあの十字架につけられて殺されたあのイエスはキリストではないと認めなかったわけです、ね、むしろ神を冒涜する、民をこう何ですか、混乱させるね、そういう、まあ、ものとしてイエス様は十字架で殺されたんであって、そんなものがキリストではないと言ってるわけですよ。でも一方、イエス様をキリストだと信じる弟子たちと、だからそこでもうだんだんこう考え方が違ってくるわけですよね。で、ユダヤ教の主だった人たちは、イエスをキリストだと信じる人たちは、異端者として追い出していったわけです。もう我々ユダヤ教徒とは関係がないと、追い出して迫害していったわけです。だから、同じユダヤ教徒の中でも、イエスを信じる ユダヤ教の人たちは出て行かざるを得なくなっていたわけです。だからイエスを信じるユダヤ人たちとして、まあ、新しい歩みをせざるを得なくなりました。まずそこで分離があるんです。で、それだけではないんですね。そのイエスを信じたユダヤ人たちの、まあ、教会が始まったんですけれども、そこに今度はユダヤ人ではない外国の人たちもイエス様を信じるようになって入ってきたわけです。まあ、それを異邦人と呼ぶ。異邦人クリスチャンたちがどんどんどんどん増えていって、ユダヤ人でもともとイエスを信じた人たちよりも、外国人で異邦人でイエスを信じた人たちの方が数がどんどん増えていきます。どんどん増えてきて、圧倒的に外国人が信じる、外国人がイエスを信じたクリスチャンたちばっかりになっていきます。そうするとだんだんですね、キリスト教の歴史の中で、その異邦人クリスチャンたちが何をしたかというと、ユダヤ人たちを迫害していった。ユダヤ性というものをどんどんどんどん除外していったという歴史になります。これがずっと長い間キリスト教の世界であったユダヤ人の迫害なんですね。でもこれは間違ってますよ。だってユダヤ教の人たちがついにキリストを待ち望んでいた、待ち望んでいたキリストがついに来て、その方をイエスだと信じたわけじゃないですか。もともと根っこはユダヤ教ですよね。旧約聖書の話から来てるんです。そのユダヤ人たち、あるいはユダヤ教を否定して、俺たちとは関係ないと言って、異邦人だけのクリスチャンとして教会が発展していったわけですけれども、それは自分の根っこを切り捨てたようなものです。根っこがないものって挿し木ですよね。長く続くわけはないし、あるいは何かこうおかしなものになっていくわけですよね。茎だけ切って、まあなんとかその土に挿しておけば、そこからまた根も張って出てくるでしょうけどもね、本来あるべき根っこを切り捨てたというのがキリスト教会の歴史になりますね。今もう一度ね、いや、このユダヤ教といいましょうか、旧約聖書の土台に立ち返って、その上で新約という新しいキリストの教えをこう立て上げていこうという、まあ、そういう信仰理解がだんだんもう一度回復しつつはあるんですけれども、歴史の中では随分このユダヤ性というものが排除されてきたという、こういう歴史があるんですね。さあ、話は元に戻します。本題に戻りますが、当時のイエスを信じた弟子たちは相変わらずこうやって神殿にこう礼拝に行ったわけですね。そして今日ちょっと面白いですね、午後3時の祈りというのがあるんですね。まあ、どういう決まりがあったのか私は詳しく分かりませんが、この午後3時の祈り、午後3時になったら神殿に行って祈るというわけですね。イスラム教徒の方々もね、時間になったらちゃんともう何をしていようが、どこにいようが、まずメッカの方に向かってお祈りをするみたいな、この決まりもそうですけれども、当時のクリスチャンたちも午後3時の祈りというふうにこう書いてあるわけですね。まあ、私はね、ある程度時間を決めて、あ、よし祈ろうってね、その時間を区別なさることは私たちの信仰の習慣としては良いことだと思います。あまり立法的になっちゃいけないですよ。うわ、3時過ぎてしまったとか、ね、で自分を責めてね、あ、なんと自分は不信仰な人間だろう、そんなことは必要ないんですよ。でも時間を決めるっていいことだと思います。もちろんね、ある方はおっしゃいますよ、信仰というのは心の中のことだから、ね、心の中のことだから時間だとかね、場所とかね、あんまりそんなことにこだわる必要がないよとおっしゃいます。もうそれも一理あるんですよ、否定しません。でも私たちはどこででも祈れると思っています。もちろんどこででも祈っていいんです。イエス様のお弟子さんたちも3時になって神殿に行かなければ祈らないわけじゃないです。家でも祈ったと思います。いつでも祈ったんです。皆さんどこでも祈れるんです。いつでも祈れるんです。でもね、いつでも祈れる、どこでも祈れると思ってると祈らなくなるんです。だいたいそうじゃないですか。 で、私たちも礼拝というのもね、日曜日のこの10時、まあ決めましたけれどもね、あ、10時半ですね。でも、まあいつでも礼拝できるって思ってると、どんどん礼拝しなくなるんですよ。私たちは決めたわけですよ。だからまあ、ある意味でね、別に10時半でなくてもいいですよ。人々、なんですか、今日本に来てらっしゃるブラジルの人たちだったかな、礼拝の時間はもっとね、夕方なんだというふうにおっしゃってますね。というのはブラジルはあんまり暑いもんですからね、もうちょっと日が沈んで涼しくなってから礼拝を守る習慣なんだというんですね。だからなぜ、キリスト教会は午前中の礼拝にしてるんかというとですね、またこういう話もあります。当時のアメリカのとかね、牧畜をしていらっしゃる、牧場をなさっている方がほとんどだから、まず朝、牛の世話をして餌をやって、乳搾りして終わってちょうど10時ぐらいなんだと。それで10時ぐらいになっていったとかですね。なんかそういうことも聞きますよね。だから時間はあんまり関係ないですよ。だから、恵みキリスト教会は、集っているメンバーの構成上、やっぱり1時からにしましょうとかね。そうなったとしても間違いではない。ただ、時間を決めるっていうことは大事なことですよ。私たちはそうやってね、多少ね、形から入っていく。信仰はね、心の問題だから形はどうでもいいっておっしゃるかもしれませんけども、私は体というか形と心はいつも一緒に動いていくんだと思います。心から始まって形になっていくという方も、こともありますよね。私たちは心で決めて、決心するからようやく動ける。あるいはそのように生活するというふうにもなりますけどもね。でもね、そうばっかりとも言えないんですよ。まあ信じてる気持ちは大してないんだけども、でもなんとかこの日曜日の礼拝は来ようと思って体を動かすんです。そうするとだんだん信仰が生まれてくるっていうのもあるんですよ。あんまりね、祈るの好きじゃないんだけども、もう時間決めて祈ろうと思って祈り始めると、だんだん私たちの心が祈りの心になって、神との交わりというか霊性の深さというものを養うようになるんですよね。だから私たちはこれを立法的なね、戒律的に受け止める必要はないです。でも皆さんね、決められたらいいと思いますよ。まあ私は幸いにこの教会の牧師課に住んでいるので、毎朝6時が総天気祷会があってね、これが何とも嫌々ながらでもよ、ちょっとね、嫌々な時もあるんですよ。嫌々ながらでもね、こう祈りの時間にこうリズムができるんです。で、必ず朝祈る、聖書を読む、この習慣が私を支えています。牧師なんてそんな大したもんじゃないんです。こういう霊的な生活がコツコツと積み重なっていかないと、すぐにダメになると思いますよ。で、木曜日は祈りの日、午後の2時からの祈りと夜の7時半からの祈りと、そういう時間を決めているので、私がギリギリ牧師としての霊性というのは霊的な霊に性質の性です、霊性とか霊感というものをなんとかギリギリ保っていられるのかなと思いますね。これやめてしまうとね、何かずるずるずるずる何か祈れなくなってしまう、聖書を読まなくなってしまう、こういうことがあるだろうと思います。まあちょっと話は脱線しましたが、皆さん、このイエス様のお弟子さんたちが午後3時には祈りに行くと決めてたようにですね、何かご自分でお決めになって、そして、こうしよう。形からでも入っていこう。そのようにお決めになると、皆さんにとっての信仰が強くなる。皆さんの内側が豊かにされていく良い秘訣ではないかと思いますのでね、お勧めします。さあ、その午後3時の祈りにですね、この宮神殿に弟子たち、ね、ペテロとヨハネが出かけていったら、そこに生まれつき歩けない人がこう、ね、物乞いをして、まあ、いたわけですね。この神殿というとってもね、美しくて豪華で、きらびやかなところにですよ、この全く歩けない人が物乞いをしなければ暮らすことができないで、しかも自分ではそこには来れないので、周りの人たちが毎日運んでくれて、そしてどうぞ恵んでくださいと、こういう生活をしていたという、非常にこれ対照的なコントラストのある 場面だなと私は思いますね。神殿って何ですか？神が共におられる場所です。神がそこにおられて、神の臨在というか、神が本当に栄光を表せれる場所で、でもそこの神殿に身を寄せて、ようやく施しをいただきながら、この足をの歩けない人が生活をしているというわけですよね。なんとも痛々しいようなこのコントラストだと思いますね。神殿というのはもともとこの神様の名前を置く場所だとこう聖書は言っています。今日ね、イエス様の名前をあなたにあげようという話のこのところに今つながる話ですよね。弟子たちは、私にはお金とかね、金銀ないけれども私にあるものをあげよう。何持ってるんですか？イエス様という名前をあげようと言ったわけですよ、ね、さあそこにつながっていきますので、まず神殿というのはもともと神様の名前を置いた場所と、こういうふうに説明されています。あの、神社に何があるんですかってね、こう、まあ仏教のお寺だとご本尊みたいなものが置いてあるわけですね。で、神社には何があるのか、三種の神器とか何とか言ってですね、剣だとか勾玉だとかですね、何かこうそういったものも置いてあるというようなことを聞いておりますが、絶対見てはいけないんだそうですね。ではこのイスラエルの神殿には何があるんですか？それは神様の名前が置いてあるんだというわけですね。ただ神様の名前って目に見えるものではないので、まあもちろん神様の名前を書いて、紙にでも書いて置いとけばまあ見えるかもしれませんが、まあとにかくそういうこの有形のものではないです。無形のものが置いてあるわけです。で、神様がそこに置くとおっしゃったわけです。旧約聖書を読むとですね、神様は何かこの我々のこの建物の中に住むことのできるようなちっぽけな方ではないんだと、こういう言い方をなさっています。だって天地万物をお作りになった神様がこんなちっぽけな場所に入れるだろうかと、こういう言い方をしています。で、神殿を建立した初代の建立したそのソロモンという王様もですね、豪華な大きな立派なこの神殿を神様に捧げるときに、こんな場所に神様あなたはお住みになるでしょうか、でもあなたはこのところにあなたの名を置くと言われた、ここに神の名を置いてくださって、私たちはその神様の名前に向かって礼拝をし、神様の名前を賛美し、神様の名前を通して私たちは神と出会っていくんですと、こういうふうな祈りを捧げたわけですね。旧約聖書からずっとですね、一貫しているのは神殿というのは神様の名前を置くところなんです。で、神様の名前を置くというところに、実は神様も共にいると同じ意味があります。これはですね、ちょっと自分が、例えば自分の名前のことをちょっと想像していただくと少しイメージがつくと思うんですね。皆さんの名前のあるところに皆さんの心もあるでしょう。例えば新聞に自分の名前がバーンと出ました。もう本当に気になって仕方がないでしょう。これから受験シーズンです。まあ、今合格発表といっても、あの大学にこう名前が貼り出されるわけじゃないんですけどもね、まあ、今インターネットでこう番号しかないのかな。でも昔は名前だったですよ。僕の名前あるかなとかって見ながらですね、あったとかですね、もう自分の名前には最大限の関心があります。もし自分の名前がなかったらもう自分はそこにいないみたいな。私たちは自分の名前にすごく関心があります。病院に行って待合室に座っていてもですね、他の人が何ぼ呼ばれても気にもしないんです。でも自分の名前が呼ばれると、田中豊子さんって言ったらもう、はーいってこうやって立ち上がるわけですよね。病院にこの前行かれてましたからね。名前が呼ばれたらもう反応しますよ。ところがこの私の名前が変なところに書いてあったら、これちょっと嫌なんですよ。 この前ね、学校のトイレにあんたの名前書いてあったよみたいな、とか言っても、行ってこんな臭いとこに私の名前書く、別に自分臭くないですよ、匂いも何も感じないですけど、でもトイレに名前が書いてるというのはちょっと嫌ですよね。だから消しに行きたくなるでしょう。で、例えばね、靖国神社ってあるでしょ。靖国神社にですね、結局名前が書いてあるんですよ、あれは。戦没者のというか戦争で亡くなった方たちの名前が登録してあるんですよ。で、その戦争で亡くなった方の中にもクリスチャンの人たちがいました。自分はキリスト教の人間だと。だから私の名前をキリスト教ではない靖国神社に名前を置いとくっていうのはとても耐えられないと言って消してくれって言うんですね。まあそういうふうなこの訴訟もあったんですけども、まあ神社側としては一度何ですか、この掲げたものは消すことができないという、まあ靖国神社の神学ですね、神様の学問、そういう理屈で教理でそれはできませんと言って、まあ随分それがもん取り上げられたニュースもありましたけれどもね。うわ、自分の名前そこに書いてあるのっていうのもあるわけです。もうそこに心がありますよ。でも聖書はあなた方の名前が天に書かれていることを喜びなさいと言われたんです。天に書いてあるとイエス様はおっしゃったわけですよ。これが素晴らしいことですよね。天に私の名前書いてある。高崎市役所に行ったら確かに私の名前ありました。でも高崎市役所どころじゃないんです。天に書いてあるんです。イエスを信じた人たちはね、イエス様の国民として、天国の国民として天に名前が登録してあるって言うんです。だから私たちはもう天にいるのと同じです。だから神様の名前もこの神殿に置くと言われたら、そこに神様がいるのと同じですよ。そこで神殿で神様の名前を読んだら、もう神様は関心があるんですよ。そこで自分の名前が尊ばれることは神様の喜びなんです。その神殿で神様の名前が汚されるような行為や行い、ね、そういう出来事があるならば、神様はとっても心が痛いわけです。神様は目には見えないんですけどもね、神様の名前を通して私たちと出会ってくださっていると言ったらいいでしょうか。名前というのはとっても大事なわけです。名刺をいただいてね、そしてその名刺をね、いただきながら、なんか破いたらどうなりますかね。名刺私たちと怒り出しますよね。いや、ただ紙破いただけじゃないですか、なんて。それでは済まないわけでしょ。それぐらい私たちはこの名前というものがどう扱われるかということで、自分が扱われているのと同じです。神様も同じですよ。神様の名前をどう扱っているのか、神様の名前がどこにあるのか、どんな待遇を受けているのか、これが神様に対する私たちの生き方ですよ。さあ、あちこちずれましたけれどもね、その神様の名前を置くはずの神殿に、この足のないた男の人はずっといるんだけど、相変わらず貧しくて、そして辛い人生を送ってるんですね。神様の名前のあるところなのにです。ところがそこに、ね、そこにペテロとヨハネがやってきたわけでしょ。そして私にはお金はないんだけどね、私はイエスという名前を持ってる。イエスという名前を私が持ってるから、あなたにあげるよって言ってくれたわけですよ。そしたら、立ちどころに彼は、くるぶしが強くなって、立ち上がって踊り始めたとこう書いてあるわけです。神様の名前を、この足のないた男の人もいただいたらですね、もうそこがですね、まさに神殿のようになって、神を賛美する場所になって、神を礼拝する場所になっていったというわけです。皆さん、神様の名前、イエス様の名前をいただくということが、どれほど素晴らしい結果になるのかということをですね、 今日、本当に深く心に信じて受け入れていきたいと思いますよ。さあ皆さんもね、何かあげたいな、あるいは誰かから何か欲しいなとか思うときに何を期待しますか、何をあげようとするんでしょうか。教会にも、時々ホームレスの方とかいろんな困った方たちも訪ねてこられます。さあどうしようかな、とりあえずおにぎりがあったらおにぎりあげてとかです、少しお金も必要があるならば差し上げますけどもね。でもその少しのお金もほんの1週間か1ヶ月も持たないです。だいぶ前になりますけれども、ある方がいらしてですね、もう電気ガス水道もみんな止められてしまったというんですね。で、一人暮らしのご老人でした。どういうことなの。で、とにかく払えないんだと。払えないからといってこの夏のね、暑い時期に電気止められてエアコン止められたらね、どうするの。で、いろいろと詳しく話を聞きましたけれども、長い話を短く言えば、でも結構年金もらってらっしゃる方でした。そんなね、20万も30万ももらってらっしゃる方ではもちろんないですけれどもね。でも聞くと、暮らせるんじゃないかなと思うぐらいの、私とそんなに変わらぐらいの収入で一人暮らしですからね。ああ、この方はお金の使い方が分かってない人だなと思いましたね。お金を管理する力がないですね。これ結構問題ですね。皆さん、お金があったら暮らせると思っていてもね、お金を管理する力がなかったらね、やっぱり暮らせないんですよ。それを工夫して、節約して、無駄遣いしないで、時には貯めながら、なんて。ああ、この人に足りないのは金銀ではないんですよ。お金を正しく管理する力がないんですよ。で、金銀は私にはないですよ。でも私にあるもの、イエス・キリストしかないですね。この方にイエス・キリストのことをお伝えしました。神様を頼って、神様に信頼して、神様の前に正直に、神様の前に正しく、このお金を管理する力をいただいてください。そうするしかないですよね。滞納している電気代、ガス代、代わりに支払ってあげても、この人はまた2ヶ月か3ヶ月したらまた支払えなくなる人です。で、電話してね、したら、すぐに切るってわけじゃなくて、なんて、もうあと1ヶ月待ちます、みたいな話で、話が続いて、なんとかその後はなってるようです。ね。何が必要なんだろう。私たちは何を求めているんでしょう。この生まれつきの足のない男の人は、このペテロとヨハネを見てね、何か書いてあります。何かもらえると思って二人に目を注いだ。何くれるかな。皆さんはイエス様に向かってですね、何くれるんかなってイエス様に目を注いで何を期待なさっておられますか。何くれるかな。先週の話ですよね。先週思い出していただきたいんです。神様は求めてくるものに良いものをくださる、くださらないはずがありましょうかって話をしましたよね。で、ルカは、この使徒の働きもルカという人が書いたんですけどもね、ルカによる福音書は、求めてくる者に天の父は聖霊を下さらないはずがありましょうか、と、書いたわけですね。つまり、ルカの理解の中では、聖霊が本当に何にましても良いものだという理解です。マタイによる福音書は、求めてくるものに父は良いものを下さらないはずがあろうかと そういうふうに記録したんですけれどもね、マタイは良いものという表現をしたんですけど、ルカはその良いものという言葉をましてや求めてくる者に聖霊を下さらないはずがあろうかと書いたんですよ。もうルカはもう聖霊をいただくことが最も良いものだという理解をしたんです。さあ何をくれるかなとイエス様に目を注いで、お金をくれるかなと、いい仕事くれるかな。でもイエス様、まあイエス様は私に金銀はないとおっしゃらないですよね。でも最高のものをくださるんですよ。聖霊をくださるんだというのが先週でした。で今日はね、イエス様の名前を与えようというわけです。イエス様の名前を私たちにくださるというんです。イエス様はある時に弟子たちにこうおっしゃったでしょう。これからは私の名前で祈りなさいとおっしゃってますね。つまり弟子たちに私の名前を使っていいよ、あげるよとおっしゃったわけです。このイエスという名前はイエス様がおっしゃっているようにね、天のお父様が私にくださった天のお父様の名前です。こう言ってますよね。その名前を今度は弟子たちに与えましたとおっしゃっている。だから弟子たちはイエス様の名前もらったんです。でイエス様は、あなた方はこの私の名前で何でも求めなさいと言われたんですよ。イエス様という名前を私たちいただいたんです。以前にもお話したのでまたかとおっしゃるとあれなんですが、有名な人だとね、私の名前出していいのみたいな、私の名前使っていいよっていう話あるでしょ。なかなか私、なかなかどこか一度も私はそんなこと言ったことないですけど、藤原の名前出して、言ってみたいもんですが、何の権威もないので何の立場もないのでね、何高崎市役所、市長さんに出会うの？ああ、じゃあ僕の名前言ってくれりゃフリーパスだよなんて、そんなことを言えた立場でもないのですが、そういうのってありますよね。名前を出すとね、なんて、そんな方知ってるんです。その方の知り合いなんですかなんてね。で、意外とうまく話がトントントントンと言ったりね、なかなかこう、問題がうまくいかないのに、ある時に、なんか、偉い人の名前をね、どれどれさんの私、はい、よろしくって言ってましたね。なんて言うと、なんか急に話がコロッと変わったりみたいなのがこの世の中でもありますよ。それって名前の権威なんです。まあ皆さんどんな人の名前をご存知なのか、知りませんけれども、誰も大した名前を私たちは知らない。ちょっとした知った人の名前言っても、ああよろしくねぐらいのところで終わっちゃうわけです。でもイエス様は、私の名前使っていいよ、私の名前出してもいいよという意味ですよ。なんか困ったことがあったらね、私の名前使えとこうおっしゃってるわけです。どうですか、どれだけ使ってますか。何か困ったことあったらね、私の名で祈りなさい、私の名を出していいよ。病気で困ってるんですか、私の名前使え、イエス様の名前によって癒してください。生活で困ってるんですか、私の名前を使えとおっしゃるんです。イエス様の名によってどうぞこの窮地を乗り越えさせてくださいね。イエス様の名前なんですよ。イエス様の名前を出すときにですね、悪霊さえも出ていってしまうんですよ。今日このイエス様の名前でこの生まれつき歩けない男の人が癒されたんですね。それはこの生まれつき歩けないというこの病気もイエス様の名前で出ていってしまったわけです。うわあ、そんなふうに自分も何かこの解決できたらいいのになって思いながら、なかなかそういうすごい体験がない人もいるかもしれませんけどもね、まあそれは多分ね、神様が必要に応じてそうなさるんだと思うのでね、例えば、この病気をイエス様の名前によって癒されるようにってこう祈ってもなかなか解決しない、だから私は不信仰なんだろうかとかね、私はイエス様の名前を持っていないんだとかね、そんなふうに 否定的な方向に考えないでください。これ大事なことですよ。ついついね、なんかでっかいことが起きなかったら私には信仰がないと思う人が多いんですよ。クリスチャンの人たちなんかね、こう人生がこう華々しく成功しないのは何か信仰が薄いと思ってるのは間違いですよ。必要に応じて神様は分け与えられますからね。時にはすぐさまそういう病気の癒しというようなこと、まあ、ここで言っているように生まれつき足の苗た方が歩き始めるというようなことが起きないかもしれません。それはそれで神様の方法なんだろうと思います。でも私たちはイエス様の名前を使えと言われたんですから使うんですよ。イエス様の名前を私たちは前面に出して生きるんですよ。使っていいと言われたんですから、だから大胆にやりましょうよ。イエス様の名前によってこの病気のために祈ってもちっとも変化が起きなくてしょぼんとしないでね、あ、まあ、でもイエス様の名前で祈ったんだからきっと何かが始まりますよ。皆さん自分の名前出されておいてね、あの藤原牧師がよろしくと言っておりましたって言われながら私何もしないではいられないですよ。ちったちょっとね、あの人がよろしくとかなんかうまいこと便宜を図ろうじゃないですか。自分の名前出されておきながらね、あの動かないわけにいかないですよ。イエス様もですね、私たちがイエス様の名前によって祈ったり願ったり生きようとするときにイエス様はね黙っていられないですよ、ね、だから私たちはまあ大きな印が現れようが現れまいがですよ、やっぱりイエス様の名前によってというのがやっぱり大いに使うべきです。くださったんです私たちにね。で、まあ実際にこの歩けない人が立ち上がって歩いたというのも一つの奇跡ですけれども、先ほどのね、どうもお金の使い方が問題だな、いくら金銀を渡してもまた同じ問題が起きるなという人には別な意味でイエスの名によってその人は歩かなくちゃいけないんです。イエス様を信頼してね、イエス様を頼ってね、イエス様を愛して歩くんですよね。人生というものは歩くわけです。皆さんもそういう意味で今別に足が膝が痛くて歩けないという具体的な歩けないじゃなくて、人生を歩くにあたってですよ、私は今日皆さんがイエスと何よって歩けと命じたいわけです。イエス様を信頼して歩け、イエス様の名前を呼びながら行きなさいというんですよ。今は本当にこの現代という世の中は先行き不安な世の中ですよ。なんかとてもこの文明も進んできて、コンピューターだ、車だ、エアコンだ、もういろんなことで快適なようだけれども、私たちはそういう中で暮らしていくのが本当に辛い時代に来ているような気がします。もう少し、まあ、私の昭和30年代もうまだ戦後間もない頃ではある20年代の 若い時を生きられた方もです。その頃はこんな何もなかったけれども、何かこうこれからどんどん頑張っていけそうな感じがしたんじゃないでしょうかね。とは違って今この世の中本当にね、まあ話脱線するようですけれども、私はどんどんどんどん便利な世界になったけど、その便利な世界を支えるためのこの学力であったりエネルギーであったり技術であったりお金がどれだけかかってるんだろうと思うんです。それを維持するために、この便利な世界を維持するために人間はその便利な世界の奴隷となって一生懸命酷使されているような姿を見るんです。逆だろうと言いたいんです。でもそういう中でね、やれノルマだ、時間、効率、スピード、どんどんこうなんか追求されていって、わあ、ますますつらいな、生きにくい世の中だなと思います。昔はなんとなしに生きられたのに、今もうなんとなしに生きられなくてですね、なんかもうキュキュしている世界、うわあ、本当に生きるのがつらいなと思いますね。生 きるのがつらい時代です。だからこそますますイエス様を耐えらなくちゃね、イエス様の名前を呼ばなくちゃね。皆さんだからイエス様の名前を呼んで歩いてください。難しいことじゃないです。イエス様って呼ばれたら何だいって返事しなくちゃいけないでしょう。イエス様だって申し上げますよ、私の名前があるところにいつも関心があるでしょ皆さん。だから私もイエス様、もうイエス様はもうこのイエス様、イエス様っていつも呼ぶ、このもうこの安藤さんのことは気になってしゃあないわけです。もうそこにいつも目が注ぐわけです。昔の旧約聖書の時代も神殿を建てて神様の名前をそこに置いて神の名を呼ぶようにしたと書いてある。で神様がおっしゃる、私の名があるところに私はいつも日夜いつも目を注いでるとおっしゃってますよ。だから今私たちは新しい時代ね、このイエス様という名前をいただいて、イエス様という名前を呼ぶときにね、もう神様いつも関心がありますよ。ほっとけないですよ。私たちはイエス様と名を呼び続け、イエス様の名によって祈り、進んでいくんですよ。相変わらず金銀はない、この恵みキリスト教会も何度かギリギリで何度か言ってます。金銀は本当にギリギリだから、何かこの教会に訪ねてきてもですね、じゃあこれだけあげようと言えないんですけれども、でも私たちにあるものはイエス様の名前です。この恵みキリスト教会に来てね、このイエス様の名前を与えて、イエス様の名前で祈っていきなさいよ。イエス様の名前を呼んで、イエス様を信頼していきなさいよ。必ず助けがあるから。必ず勇気をいただくから。イエス様の名前を呼んだら、神様は私たちと共に生きてくださるから。そういう生き方を私たちは与えるしかないし、お伝えするしかないです。また皆さんも個人的にもそうでしょう。中にはお金持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが。でもやっぱり金銀はないでしょう。私にあるものです。皆さんの中にあるもの、それ最高のものです。イエスという名前をいただいてますからね。その名前で皆さんが歩んでいかれるように祈ります。一言祈ります。天のお父様、今日私たちはこのところでイエス様の名前によって歩こうと決心しました。私の中に金銀とか金銀に代わるいろんな仕事であったり、この世の名誉であったり、地位であったり、何かそれで自分を歩こうと思って、歩けるかと思っているのですが、それさえも困難な不確定な時代を私たちは生きています。でもイエス様、あなたの名前をあなた私たちにくださいました。イエス様と呼ぶことができるようにしてくださいました。困った時は私の名前を出せよと言ってくださってイエス様の名前をくださいました。私たちがどんな時でもイエス様、あなたの名を呼び、あなたによって願い、そしてあなたと共に生きるものであることを感謝します。あなたの名を呼ぶ時に、あなたを信頼する時に、私たちはどんなところでも歩けるような気がします。勇気を与えてください。皆さんにお一人一人に力を与えてください。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ではね、しばらく祈りましょう。皆さんが